笠岡町歩き。写真で振り返る笠岡。11月18日から11月20日までの期間、市民会館でパネル展、カメラが捉えた笠岡市70年の歩みを行いました。会場には、市政施行から現在までの笠岡市での出来事や街並みが、解説付きの写真パネルで紹介されており、来場者は昔を懐かしみながらパネルを見ていました。笑顔いっぱいのモザイクアート。11月20日、秩京美術館で、小野秩京を広めたいモザイクアートお披露目会を行いました。これは、笠岡高校の生徒が集めた笑顔の写真を使用して、小野秩京の代表作である、樹冠の茜をフォトモザイクアートで再現したものです。序幕の瞬間、その出来栄えに会場から歓声が上がりました。大空からのプレゼント。11月26日、能動ふれあい空港で、フライオーバー笠岡2022感動ありがとうイベントとして、10月に、市内の小中学校上空から撮影した一文字航空写真の贈呈が行われました。当日はモーターグライダーの飛行体験も行われ、参加した小中学生は普段見ることのない景色を楽しんでいました。笠岡諸島の祭典。11月20日、島の越住吉店とその周辺で、第24回島の大運動会が行われました。コロナ禍の影響で引き続き離島での開催は叶いませんでしたが、会場では各島の特産品などの物販やワークショップなどの実施によって盛り上がり、各島同士の交流も図られていました。灯台のこと伝えます。三島灯台点灯記念日の12月1日、灯台点灯から100周年を迎え、記念イベントとして、友達100人プロジェクトが開催されました。イベントに招待された笠岡小学校3年生たちは、三島小学校での交流イベントや産業見学、灯台見学をして、三島の魅力や文化を楽しく学んでいました。つきたてのお餅、おいしいね。12月8日、新居浜公民館で、新居浜小学校5年生の体験学習として、秋に自分たちで収穫したもち米を使った餅つきが行われました。ついたり丸めたりと、一生懸命おいしいお餅をみんなで楽しく作っていました。仕上げに出来たてのお餅をあんこやきなこにつけて、おいしく食べていました。冬の光、準備始めました。今年度も、市内5つの高等学校の生徒たちが、笠岡駅前イルミネーションの設置を行いました。また、県庁通りでも、笠岡小学校の児童たちをはじめ、市民や団体が、けやきに飾り付けをしていました。1月31日まで、駅前県庁通りはイルミネーションの光で包まれる予定となっています。つながる学び、広がる未来、夢を育む笠岡市の小中一貫教育。今回は乗り入れ授業について紹介します。笠岡西中ブロックでは、小学5年生の算数、単位量あたりの学習で、中学校の数学の教員が小学校の学級担任とともに指導をしました。この学習は中学校の数学、関数につながります。中学校と小学校の教員が丁寧に個別支援をしたり、ポイントを2人で説明するなど、分かりやすい授業展開で学習が進みました。大島中ブロックでは、子どもたちの小学6年生の時の担任が、中学1年生の 道徳の乗り入れ授業を行いました。子どもたちは小学校教員の話を聞き、小学生の頃を想起することで自分の考え方の変化や成長を感じることができました。中学校の担任にとっても子どもたちの学びの姿を違った角度から見ることができ、大変参考になりました。各ブロックでは外国語や体育など子どもたちの実態に合わせたさまざまな乗り入れ授業が展開されています。詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、学校教育課、電話692152、教育改革推進室、電話691060。2月1日はフレイルの日です。フレイルとは、年をとって体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を言います。そのまま放置すると要介護状態になる可能性があります。早めに気づいて適切な対策を行うことで元の健常な状態に戻ることができます。コロナ禍による外出自粛の長期化で高齢者の閉じこもりや健康への影響が心配されています。感染対策に配慮して少人数にしたり、オンラインを活用するなど、フレイルにならない生活を実践していきましょう。フレイル予防の3つのポイント。1、座っている時間を減らす。ウォーキングや散歩、家の中でもスクワットや足踏みでこまめに動くなど、今より10分多く体を動かしましょう。2、低栄養にならないようにする。食事は活力の源です。筋肉の元となるタンパク質を中心にいろいろな食品を組み合わせた食事を単食食べましょう。3、社会とのつながりを保つ。趣味や地域の集まりなどに積極的に参加し、たくさん笑うことが健康長寿の秘訣です。週1回以上外出することがフレイルの予防に有効です。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。問い合わせ、地域包括ケア推進室、電話691033。今から市民税、県民税申告の準備を。申告相談期間、2月16日木曜日から3月15日水曜日。なお、期間中の相談会場と日程については次号でお知らせします。市民税・県民税申告とは、市民税・県民税の申告は市民税と県民税を計算するための基礎資料となります。また各種行政サービスなどの資料となるため、申告が必要な人は必ず期間内に申告をしてください。市民税・県民税の申告が必要な人って、令和5年1月1日現在、市内に居住している人、収入の有無は問いません。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。所得税の確定申告書を提出する人、給与所得のみで勤務先の年末調整を受けた人、公的年金のみで源泉徴収票に記載してある控除のみの人、1月1日の住民登録地が同じである親族の税法上の扶養となっている人。申告に必要なものは、1、給与・公的年金などの源泉徴収票。2、事業所得などがある人は収支内訳書。3、個人年金や生命保険の満期に関する証明書。 4. 医療費控除の明細書、生命保険料、国民年金保険料などの控除証明書、障害者手帳など。5. マイナンバー確認書類と身元確認書類。今回の申告から適用される主な市民税・県民税の税制改正。住宅ローン控除の見直し。1. 住宅ローン控除の適用期限が4年延長されます。ただし、令和7年12月31日までに入居した人が対象です。2. 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で、翌年度分の個人住民税、所得割から控除する措置が見直されます。入居した年月、控除限度額の順に読みます。平成21年1月から平成26年3月、課税総所得金額などかける 5%、最高9万7500円。平成26年4月から令和3年12月、課税総所得金額などかける 7%、最高13万6500円。令和4年1月から令和7年12月、課税総所得金額などかける 5%、最高9万7500円。セルフメディケーション税制の見直し。1. 適用期限が5年、令和8年12月31日まで延長されます。2. 対象となる医薬品から効果の薄いものを除外し、同等の効果がある医薬品が追加されます。市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ。民法の成年年齢の引き下げに伴い、市民税・県民税が課税されるかどうかを判定する際の未成年者に該当する年齢が、これまでの20歳未満から18歳未満に変わります。確定申告はスマホが便利。スマホで申告する2つの方法。マイナンバー方式。マイナンバーを取得、スマホでマイナンバーカードを読み取り、マイナポータルと連携すれば、ふるさと納税、株式の特定口座、住宅ローン控除関係、生命保険、地震保険などの自動入力も可能に。ID、パスワード方式。税務署での事前の届け出が必要です。ID、パスワードの交付は、ご本人が本人確認書類を持って税務署に行くと、即日交付可能です。問い合わせ。税務課、電話 6921-16。